If you have a heart
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もザ・ランページの岩谷翔吾さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、岩谷翔吾です。よろしくお願いします。
先週は幻冬舎から発売中の小説デビュー作選択についてお話を伺ったんですけど、本当にデビュー作なんですかこれ。
本当にデビュー作です。
素晴らしいですよね
ありがとうございます。
改めて振り返りますと、横浜流星さんがコンセプトを出してくださったということで、もうこの表紙もいいし、三浦紫音さんが帯書いてくださってて、
そうなんです、すごい夫人でデビュー作を飾ることができました
しかも幻冬舎ですからね。いやー、もう小説家としての今後の活躍も楽しみなんですが、ちょっと待った、
はい、
岩谷さんはザ・ランページのパフォーマーですからね。
はい、
今年は24カラッツが1位になりましたもんね、オリコンのね。
ありがたいことに1位を取らせていただきました
。来てますもんね。
来てます自分で言うのもなんですけど
ちょっとそのあたりを今週はいろいろ伺いたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは岩谷さんのプロフィールをご紹介します。岩谷翔吾さんは1997年大阪府のお生まれです。2017年、ザ・ランページのパフォーマーとしてファーストシングルライトニングでメジャーデビューされました。ダンス以外にも活動の場を広げ、俳優としてドラマや舞台への出演、朗読劇の脚本や演出、そして読書情報誌青春と読書での連載など多方面で活躍されていらっしゃいます。また読書だけではなく、日本将棋連盟3段や実用マナー検定準1級の資格を取得するなど趣味が多いことでも知られていらっしゃいます。そして先日幻冬舎より初の書き下ろし小説選択で作家デビューを果たされましたということで、僕実は昔ですね、某日本テレビの某世界一受けたい授業というのでエグザイルの方々と共演させていただいたことがあったんですよ。で大変申し訳ないことに、チューチュートレイン の, あのぐるぐる回るダンス、あれスタジオで一緒にやらせていただいたことがあって、俺も一応トライブかな、絶対違うわいやなんですけど、これザ・ランページ本当24カラッツもそうですし、素晴らしい楽曲たくさんあるんですけど、チューチュートレインみたいなのを出したいんだっておっしゃってますよね。
そうですね、それこそチューチュートレインの、僕キッズダンサーとしてミュージックビデオに出てるんですよ
そうだったそうだった、
一応主演という形で、
ですよね。
あれは何年前、17、8年前ぐらい。
ってことは岩谷さんにとってもチューチュートレインって大切な楽曲。
そうですね、僕がまだ10歳の頃、本当まだ小学5年生の時にチューチュートレインのミュージックビデオに出させてもらって、まあそれきっかけで LDH のダンススクールに通い出したんですけど。
もともとですか、子供の時に EXILE を見てかっこいいなと思ったってことなんですよね。
そうですね、本当漠然とライブに母親の影響で行き、かっこいいなと、そこまで全然習い事も何もしてこなかったような僕だったんですけども、もう漠然とかっこいいっていうのでダンスを始めました。
でダンススクール行ったのがすごいとこだったんでしょ。
そうですね、そのライブに行った時に、そのチラシが席の方に置いてあって、開校キャンペーンみたいな、自分の出身が大阪なんですけど、大阪の学校ができるオープンと同じタイミングだったので、開校キャンペーンで体験レッスンが無料で、そういうキャンペーンをしてて、で無料だったら行くかみたいな軽い気持ちで行ったら、チューチュートレインのお声をいただき、やってみるみたいな。
ねえ、だからすごい出会いですよね、
たまたま、本当に奇跡ですね今考えると。
ただなんか一部情報によると、芸能活動に対してはご両親はいろんなご意見があって、高校だからご両親を説得させるためにすごい勉強して特待生で入ったっていう情報もあるんですが、
本当その通りですね。結構お堅い家庭といいますか、国家公務員の 血筋があるぐらいなので
、あ、でもお母さんももうじゃあエグザイル好きなんだけど、はい、自分の子供がそっちの方ってのはまだ心の準備ができてなかっただ
と思いますね。
あ、そうなんだ、
はい、っていうのもあって、まあ高校って大事じゃないですか、進路を考えるときに、やっぱ自分はそういうダンスがやりたかったんで、そういうスケジュールだったり融通が効くじゃないですけど、そういう学校に行きたいっていうので、高校に入ったら横浜流星とも
それは本当に素晴らしい出会いでしたね。
だから自分としても大きな分岐点になったなっていうには思いますね。
その高校の時に岩谷さんはもうキッズで踊ってて、あの、はい、銀河鉄道999とかでも踊ってたんですよね、はい、その時横浜流星さんはまだそんな芸能活動してなかったんでしょ。
一応してはいたんですけど、うん、今のような感じではないですね。
でどうですか、当時仲良くて2人ともちょっとスターになるかもみたいな感じってあったんですか。
全くなかった
すみませんなかった
でもなんか自分たちもまさか今のような活動するとは思ってもなかったので、すごく感慨深いです、はい、
あの岩谷さんのパフォーマンス、ファンの声僕ちょっと拾ってみたんですけど、はい、かわいいとかっこいいが両方来てるんですよねこのあたりってどう思われます。
ありがたいですよね自分で言うのはなんですけども、まあダンス頑張ってきてよかったなっていうふうに思いますね。
あの今もスタジオでお話しててすごくなんか笑顔が可愛いんですけどダンス始めると全然違う人になってるじゃないですか、はい、
そうですね、ちょっとオスになるというか、
あのギャップがなんかファンはたまんないみたいですね
あれでもちょっとマジマジと
どっちも自分なんですかね。
もちろんです。まあでも普段はほんわかしてるというか、
うん、
感情なかなか高ぶることもないですし、
うん、
ポケーっとしてるのが普段なんですけど、やっぱダンス踊るってなると何ですか、それこそエグザイルの憧れがずっとあるのか、
うん、
ああいう男らしいパフォーマンス、
うん、
だから自分もよく映像を見てなんでこんなしかめっ面してんだろうみたいな思うぐらい普段は平和な人間なんですけど、
うん、それがかっこよくてファンはたまんないんだと思うんですけども、
はい、
本当ねライブだと2時間3時間ずっとだから大変ですよね。
そうですね、本当ハーフマラソンによく例えるんですけど
ハーフマラソン、
そうなんです、結構消費カロリー計測しながらライブやったりしてるんですけど、うん、トレーナーさんからはもうほぼハーフマラソンしてるのと変わらないですと。
うわ、
なので食事管理だったりとかトレーニング含め日頃からそういうのは気をつけてますね。
なんかものすごい筋肉増えてるっていう話なんですけど、
はい、
今はどんなメニューで。
そうですね、なんか僕らの難しいのって筋肉つけすぎても体が重くなってダンスが踊れなくなっちゃうんですよ、
うんうんうん、
でもやらなさすぎてもっていうので、うん、トレーナーさんがうまくメニューを組んでくださって、
うん、
見せる筋肉はありながらでも重くならないようにっていうのでトレーニング重ねてます
ね。なんか LDH 専用のジムがあるんですか、は
い、あ、そうです、会社の中にジムがありましてトレーナーさんもいてくださるので自分なんか、まあ、ほぼ毎日行ってますね。週5、6で行ってます。
なんかある先輩からはお前ジムに住んでんのかって言われたそうですが
そうなんですよ、一時それこそツアー前とかはかなり体を絞るので、ええ、もうほぼジムに毎日通うみたいな生活をしてたら、
うん、
先輩からここに住んでんのかってぐらいいるよねっていう情報が来るぐらいやっぱストイックにトレーニングは重ねてます、
まあ、今年そのオリコン1位となりました、はい、24カラッツ、
はい、
この踊りもかっこいいですよね。あれどうですか、あの楽曲踊ってて。
やっぱ気合が入りますこの楽曲は、うん、あのエグザイルさんがそれこそ20年前ぐらいから代々受け継がれてきた楽曲で、
うん、
もう LDH の必殺技みたいな
必殺技
もう渾身の一曲なの で、はいはいはい、でそれを今までエグザイル名義だってエグザイルトライブとしてリリースを重ねてきたんですけども、うん、その名義以外のグループ単体で24カラッツを出すのが自分たちが初めて。
それだけ期待されてるってことだね。
そうですね、だからエグザイルのヒロさんからも継承の意味をしっかり考えてパフォーマンスしてくださいねと、
うん、
あのいうお言葉もいただき、だからそれも含めてだからトレーニングもがっつりやんなきゃなみたいな。
すごいな、やっぱりかっこいいな。でも一方で可愛いところもあるんですよねファンがそこはたまんないんだと思うんですが、
はい、
ザ・ランページもうドーム公演も、まあ、成功させ、この後はどんな景色が見えてるんですか？
そうですね、東京ドーム 2days やらせていただいたんですけども、まだドームツアーをできていなくて、
うんうんうん、
日本全国たくさんの方々にランページのエンターテインメントで元気になってもらいたいっていう思いがあるので、まあ、一つ夢というか目標はドームツアーですね。
そういう意味においてはこれからちょっと見えてくる世界が、あと海外公演もありますもんね。
そうですね、ありがたいことに世界にもこうレイバーズの方がいてくださって、で自分なんかはタイ語を勉強してて、
あ、
まあ、少しタイ語を話せたり、
なんかタイ語で MC やったりしてるって噂が。
そうなんです、国によってメンバーを振り分けてじゃないですけども、このメンバーは韓国語担当とか振り分けてて、で自分はタイ語を学んで、
うん、
タイ語で MC をした後に楽曲をするだけでだいぶ何ですか、心を一個こっち側に寄せてくれると言いますか、盛り上がりが全然変わってくるので勉強しがいがあると言いますかはい。
ザ・ランページの強さってやっぱり、今井さんもおっしゃってましたけど、下積みっていうかその、
はい、
その時期の苦しさとか辛さってのもあるっていうふうにおっしゃってますね。
はい、そうですね、自分たちは今結成10周年なんですけども、うん、デビューするまで 2,3 年時間がかかりまして、その間にスタッフ業務であったりとか、
うん、
なんですかね、一から
裏方的なことをされたってことですよね。
そうなんです、でもその期間がすごく自分たちにとっては今となってはかけがえのない財産になってます。本当に心の底からなんですかね、お水を持ってきてくださるマネージャーさんにありがとうございます自分たちも経験してたので
やったことがあるからっていう、はい、でもそれがなんかやっぱりザ・ランページのそして岩谷さんの魅力なのかなっていう、やっぱりファンに対する感謝の気持ちっていうのがね。
そうですね、もう本当にファンの皆さんありきと言いますか、
うん、
ファンの皆さんがいなければやる意味がないので、はい、すごくありがたいです、はい、
一方で俳優や小説家としてもこれから活動されていくわけですけども、
はい、
そのあたりってどうですか、そのザ・ランページとしての活動、そしてソロ活動。
はい、そうですね、グループ活動で見える景色とそれこそこういう作家として小説を出した時に見える景色って全く異なってくるんですけども、うん、全部が生きてくると言いますか、グループで得たいろんな経験がこう小説にも生きたりとか、小説書く上でグループに還元できることもすごくあったり、いろんな相乗効果があるので、でグループのメンバーに自分はこういう作家として先日デビューさせていただきましたけども、プロレスラーとしてデビューした竹地海生というメンバーがいたり、本当に幅広い個性豊かなメンバー揃いなので、本当楽屋が楽しいです
この16人が仲いいんですよね、
はい、めちゃくちゃ仲良くて、それこそずっと寮生活してたんですよ、
うんうんうん、
約5年ぐらいかな、
はいはい、
一緒に同じ釜の飯を食べて育ったのでもう家族みたいな、切っても切れない縁みたいなものがずっとあって昨日もメンバーとご飯食べて、
うん、
お酒を交わしてみたいなこともしてましたし、もうほぼほぼメンバーと言いますね、プライベートも。
なんか LDH っていうとレモンサワーでしたっけ。
あ、そうですね、
というイメージが、
はい、
レモンサワーも好きなんですか。
やっぱりレモンサワーになっちゃいますね
そうか、いやそれにしましても岩谷さん、本当に今回の小説って、はい、小説家としてのこれからの野望とか目標みたいなのありますか。
そうですね、まずこの選択という小説先日出版させてもらったんですけども、うん、この選択を一人でも多くの方に、うん、読んでいただきたいですし、まあ、あとなんか映像化も一つの夢ではあるので、いろんな形で皆さんをワクワクする作品を作っていけたらなというふうには思ってます。
そしてこの LDH って確かラブドリームハッピネスですよね、
はい、
だからそこにドリームっていうのが入ってるわけなんですけど、
はい、
実はねこの番組のテーマ夢そして挑戦なんですね、
はい、
岩井さんもういろんな夢実現してるし、これから人生のもう広く捉えた、うん、
はい、
夢挑戦っていうと何になりますか。
人のためと言いますか、人のためになるダンスだったりとか、生きる活力になるパフォーマンス作品を届けていきたいっていうのが自分の根底にあります。あとその自分がキッズダンサーからランページになり東京ドームまで立てたので、そういう形で子供への支援じゃないですけども、ダンススクールで 今頑張ってる子供たちだったりとかにこう夢をどんどん届けていきたいっていうのも自分の夢だったり挑戦でもあるかなと思います。
岩屋さんがますます活躍されることがやっぱりそういうキッズの背中を押すし、
はい、
ファンの背中を押すってことになるんですかね。
そうですね、今ダンススクールの方でも自分がこうプロデュースするコースを作ったりとか、なんか少しでも子供たちが夢を持ってまっすぐ夢の力を信じて頑張れる社会だったりとかダンス環境を整えていきたいなっていうふうに思ったりもしてるので、それがざっくり大きな夢ですかね。
ありがとうございます、はい、岩屋さんはですね現在幻冬舎より初の書き下ろし小説選択を発売中です、先週も伺ったんですが改めてこれからの読者に向けてメッセージをいただけますでしょうか。
はい、この選択という本はですね、あの横浜流星と一緒に二人三脚で4年間かけて書き上げました。今孤独を感じている方だったりとか過去の選択で後悔されている方、ちっちゃいことでも、まあ、後悔はつきまとうものだと思うんですけども、その方々に優しく背中を押せるようなそういう作品を書いたつもりです。ぜひ一人でも多くの方にこの作品が希望の光となることを願っております。
ありがとうございます。皆さん本当に素晴らしい小説ですのでぜひお読みください。
はい、
今後のですね岩屋さんの詳しい情報、そしてザ・ランページの情報なんかもこの公式サイト充実してますよね。あの公式サイトね、
ありがたいことに、はい、ブログもやらせていただいてて、
そうですよね、ブログも考えてますもんね、はい、ぜひ公式サイトご確認ください。そしてですね今夜は素晴らしいプレゼントがございます、ご紹介してきた岩屋さんの初の書き下ろし小説選択、こちらにですね岩屋さんの直筆サインを入れて3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますのでもう少しお待ちください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もザ・ランページの岩屋翔吾さんをお迎えしてお送りしました。岩屋さん、最後にザ・ランページのファンに向かって何か一言お願いできますでしょうか。
はい、年末中の年末ですもんね。2024年も大変お世話になりました。2025年もたくさんレイバーズの皆さん、そしてこのリスナーの皆さんをワクワクさせるエンターテインメントを届けていきたいなと思っておりますので、どうか温かい応援のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございます。岩屋さん、2週続けての貴重なお話ありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もザ・ランページの岩屋翔吾さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうかね。え、努力を続けてこらえてるっていうのが本当に伝わってきますよね。ザ・ランページのステージ、とにかくずっとねすごいダンスを続けていて、まあ、それを実現するために普段から節制してトレーニングしても練習を積み重ねてね、やっぱりそのエネルギーがステージからファンを魅了するんだと思うんですよね。ザ・ランページこれからもっともっとね来年は発展されていくと思うんですよね。ザ・ランページのファンの方もね楽しみですよね、これからどういう旅路が見れるのか。そしてあの小説家としても岩屋さんこれからいろいろ作品を書いていかれると思うので、またね何かの機会がありましたらこの番組にいらしていただいて、その後の見える景色を教えていただけたらなと思います。さて、大変お待たせいたしました。今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします。岩屋さんの初の書き下ろし小説選択、こちらに岩屋さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週新年最初のお客様は今華道界で注目の存在です、池坊泉州さんをお迎えします。その驚きで華やかな経歴をご紹介するとともに、華道という日本の伝統文化をどのように伝え広げていくのか、また華道の未来についてなどなどじっくりお話を伺っていきます。来週もどうぞお楽しみに。 今年も本当にお世話になりました。来年が皆さんにとってとてもいい1年でありますように。番組も引き続きよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。